エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
こんまりの公式サイトにオンラインショップができまして、
はい、
まあ、ちょっと覗いたところですね、指圧用の棒ですね、あと、チューニング用の音叉とクリスタルのセットそして備長炭なんですかね、このラインナップはね。お前が捨てさせてきたようなものをなぜ売るのか。
リサイクルじゃないですか、その。クライアントがいらないって言った瞬間、この箱に入れてって言ってこう入れて。
全部詰めて。
集めてきたやつを。
バルクでね。うん。まあ何にときめくかはその人の自由ですけどね。
すごいね、これは。
はい。まあ、興味のない方はぜひ見ていただきたいです、ね。
いよいよなんかそっちの方に行っちゃってるけど。
そうですね。
そろそろ壺が売られるんじゃないかとね。
そう思うんですよね。
思いますけどね。
はい。その昨今でございますけれども。
はい。
最近いかがお過ごしですか？
まあ、前にも何回か言いましたけど、最新の自販機だと、うん、ボタンじゃなくて、
はい、
タッチスクリーンみたいなやつありますよね。
ありますね。
あれだともう、いや、おすすめしてくるじゃないですか。
はい、
あれ、ないものをおすすめしてきたら嫌だよね、と思ったんですよ。
はい？
いや、そこにない、なかっただろ、最初っていうのを、おすすめしてくれたら嫌だなと思ってね。
はいはい。
あなたはこっち、みたいな。裏メニュー、あれが画面がガンってこう一瞬変わって暗くなって、
はいはい、
全然違う。なんか画面になったら嫌だなと思ったんですよ。
はいはい。個人を認識してね。
なんか、もうもはやドリンクじゃないとかさ。
ああ。
全面、天が全種類とか、いきなりなっちゃうとかさ。周りの人から見ると、ええー、ってなりますからね。
お前、それどこに入ってんだよって、ね。うん。
でも、そうでしょ、なんか、違う違う、これ違うんだってなりますよね、その買おうとしてる人は。
うん。そういうドッキリだよねって話だよね。
あれは結構危険じゃない？ あの画面ってそういう意味では。
何出されるか分かったもんじゃないからね。
そうそうそうそうそう。あなたにおすすめはこれですでさ、いきなり、天がブラックみたいなやつがさ、ボンって出てたらさ、
ハードなやつが来たね。
はぁ、あの人朝からみたいな、そういう、駅のホームでみたいな感じになっちゃうわけですよ。
そうだよね。あれしかもほら、絶対コンピューターでネットワークに繋がってるから、
うん、
ハッキングとかもされますよ、きっと。
でしょ？
うん。
いたずらされたりするよ、
こそ。するよ、きっと。
怖いねと思って、あんまりああいうものっていうのはさ、ボタンでいいよ、やっぱり。
そう、ハードウェアでね、カチッと手応えのあるやつの方がいいよね。関係ないもん出てきても困るもんね。
そうだったよね。
だって多分ね、プログラムのミス1個で、
うん、
違う商品出てきたりとかしやすくなってると思いますよ。
そうだよね。
うん。
だおすすめが間違ってる可能性もあるじゃないですか、その、プログラミングが間違っててさ。
そうそうそう。
なぜかその、なんていうか年齢が間違っちゃってて。
ああ。
若者なのにほうじ茶ばっかおすすめしてくる、ね、自販機とかあるかもしれないわけですよ。
流行ってるらしいじゃねえか。
そう。そうするとなんか、若者に流行ってるのかみたいな、社会現象になっちゃうみたいな、
ね。ああ、一つのミスがね。
いや、なんかそういう考えると、まあ、自販機自体はね、その、なんだろう、便利になるのはいいんですけど、
はい、
ちょっとそこが、ね、暴走された場合にね、
うん、
恥ずかしい思いをしたりすると思うと、
はい、
ちょっとやめてもらいたいなと。
あれの前にあんま立ちたくないですよね。
カーテンつけますか。より一層
怪しい。
何の自販機なんだってなりますよね。
プリクラかっていうね。
でも要はさ、それいいですよね。ドリンクバージョンの中入っていって、
うん、
ちょっと裏メニューにやるとちょっとこう怪しいものが売られているとかさ、そういうこともできますよね。逆に
それをなぜ JR がやるのかっていう
ね。いや例の、18金のあれですよ、カーテンですよね。
例のカーテン。
手が出てるやつ、
ね。手が出てるやつね。
まあでも本来だったらお酒を売るんだったらそれでいいわけですよね。二十歳か。二十歳とか、ね。
まあ、ゾーニングするんならね。
まあでもとにかくこれからですね、外国人がオリンピックで増えますから。
はいはい。
英語対応とかもさ。
うん。
まああれだ、今だったらあれできるんだろうね。
あ、楽勝ですよね。
プログラミングでポンって出すだけだからね。
うん。
だからなんかいろんな国の言語で多分出したりするんでしょうけど、
うん、
ちょっと翻訳が難しいのとかもあるんじゃないですかね。
ヘイティーとかだ
よ。意味がわからない。多分、ちょっと勘違いを生む可能性も。
そうだよね。
ありますね。多分概念がないものとかさ。
ああ、そうだよ。
16茶とかさ。
ああ、 そうね、言われてみりゃ。
シックスティーンって。
シックスティーンティーって。
なんか、何ですか、アイスクリーム屋さんみたいな人いますよね。サーティワンの仲間かなみたいな。しますね。
そういうブランドっていう意味ではね。
っていうか、味大丈夫って普通思いますよね。16個混ぜて。
思いますよ。だって、ね、そんなにお茶のバリエーション持ってないだろうからね、もともと。
そう。
残りは何だろうみたいな感じになるでしょ。
案外普通のお茶だねってなりますよね。
なるよね。そういう風に作ってるからね。うん。
ちょっとだから、がっかりさせてしまうと思うんですよ。
そうね。あと、デカビタ C ね。
ああ。
どう訳したもんかなっていうね。
ビタミン C の量を大きさで表してますからね。
そうですよ、ね。
でかいってどういうこと？
単位の違いにはなかなか敏感ですからね、あの辺はね。うん、あと、オロナミン C とどう違うのかっていうね。うん、
なんで細いのに高いんだ、これは。
文化の違いを説明しきれないっていうね。
じゃあ、長文になりますよね、多分説明がね。
ああ、そうだね。
一個一個。まず、王貞治の説明から入ります、
ね。そっからだね。
亀は万年堂ともなんか出ちゃうかもしれないですけど、ね、レファレンスとしてね。
レフって書いてあるのね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグは、#ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。いきなり雑談ですけど。
はい。
最近、ちょくちょくまた、垂れ込みたくさんいただいたりとか、ツイッターですごい感想を言ってくださる方がいて、
うん。
大変励みになっておるんですけども。
ありがたいことですね。
ありがたいんですけど。ただね、なんとなく感じることがあって。
ほ
う。我々実は結構この番組長いんですよね。
長いよ。
うん。
うん。
実は長いんですよ。
そうですね。
でね、まあ、
どれくらいやってんでしたっけ？
もう3年ぐらいですよね。
うん。
多分200回ぐらいやってんじゃないかな。
まあ、ウィークリーでやってますからね。
そうなんだ。大体、最近はもうずっとウィークリーですからね。
うん。
一番最初に投稿したのが2015年ですよね。
おお。
でね、こんだけやるとね、
うん。
若干やっぱマンネリ感もあるんですよ。
まあ、そうね。
うん。まあさすがにそのニュース取り上げてるからその新鮮さはなくならないんですけど、
うん、
やってる側の姿勢としてはちょっとね、
まあそれはちょっとあるかもしれない、
ね、あるかもしれないと思って、なんかこう新しい風を吹かせられないかなっていうふうに思うんですよね、
うんうんうんうん、
なんかないですかね。
そうね、うん、フォーマットを変えますか、なんかこう、
ほ
だから今こういう構成でニュースと不審者と、うん、まあちょっとオープニングやって後枠やってみたいになってますけど、
うん、そうですね、
なんか全然違うものが相手に入るとか、
ああなるほど、
なんか、うん、今回みたいなただの雑談が入るとか、
ああ途中であなたがリコーダー吹くとか
さあ今のは何て曲でしょうかみたいなクイズも入る、
クイズも入る今のはリコーダーに見せかけてオカリナでしたみたいなね、
うん、実は鼻で吹いてましたとか、ね、
これ言ってるだけですからね、やったら絶対面白くないからね、
うん、やるまでが面白いんですこういうのはね。
ほら最近ポッドキャスティングじゃなくて、
うん、
ポッドキャスティングっぽいメディアが流行ってるんですよね。
何ですかそれは。
個人ブログの音声版みたいなやつ。
ああはいはいはいはい、
なんだっけ、ボイシーだっけ。
ああ、そんな聞いたことありますけど。
なんか、そんなのもあるしね。
もっとこう、ライブ感があるわけだね。
ああ、そうそう。なんかね、要はそのスマホがみんなに普及したんで、
うん、
もうスマホでその場で配信しちゃうみたいな。
お
で、当然、ライブチャットみたいなものの方が勢いはあるんですけど、
うん、
まあ、顔出したくない人とかが、その場でラジオっぽくやれるんですよね。
なるほど、なるほど。
っていうのが最近ちょっと流行りっぽいんですけど。
それもちょっとじゃあ、なんかそんなのもたまにやってみるとか、どうですかね。
どうなんでしょう。ライブは結構、そのタイミングが難しいんで、厳しいと思うんですよね。
そっか、
うん。ただでさえあなたすごい遅刻するじゃないですか。
だからライブの開催時刻はだいぶ遅くしとかなきゃダメ
です。そうですよ。もう深夜ラジオみたいになっちゃう。
そうか、そうか。
それにね、なんかこう、流行っちゃってるやつに乗るのはね、こう、精神的に好きじゃないんですよね、あんまり。
うん、なるほど。
天の弱なんですよね。あと、ボイシーは池田隼人がやってるから嫌なんですよね。
なんか、うん、あなたそういう、嫌いなもので構成されているから、もうとにかくやりたくないですね。
そう、ハーチューもやってるんですよね。あと、金婚西野ね。
ああ、うん、まあ、まあ、なんとなくわかります。言いたいことは。
その中に入るのはどうなんだっていう感じがちょっと
しない、ね。まあ、バッティングはしないですけど、ね。いや、それはでも、メディアが大きくなるときっていうのは、まあ、そういうもん、得てしてそういうもんですよ、そういう。
そういうもんです、
ね。いろんなものが入ってきて、まあ、最終的にはいろんな、どんな人もやるようになるわけですから。
まあね。うん。うん、まあ、大体こういうところに私たちが入っても、そのピックアップされることはないでしょうからね。
ないだろうね。うん。放送できんのかね、その。まあ、規定には、ちゃんと触れ、吹き、大丈夫な、ルール上は大丈夫なのかな。
ああ、やっちゃいけないことも言っちゃいけないこともあるんじゃない、やっぱり。
じゃあダメかもしれないね。
だからほら、我々はさ、自分たちのメディアで、ファイルも全部自分たちでホスティングしてるから、
あ、
他人にその、下駄を預けてないわけですよ。
なるほど、なるほど。
だからできるわけでしょ、いろいろ。
まあ、そうだね。
こういうとこに乗っちゃうと、そういうのがめんどくさいよね、やっぱね。
そうか、面白くなくなっちゃうかもしれない。
ねえ。でもやっぱりこういうそのスマホ時代じゃないけど、その、うん、すぐにこう、レスポンスがある系のメディアの方がやっぱり勢いは出やすいよね、やっぱね。
まあそうね。ライブ、みんな大体ライブ感ですからね、今ね。
そうそう。ほら、我々ツイッター下手じゃないですか。
全然やってないよね。
思いつきでたまに喋るんですけどね。
うん。あれを増やした方がいいのかな。
あ、もっとつぶやきますか、じゃあ。
面白くないと困るよね、でもね。
そう、だからなんかこう、喋るからには面白いことの方がいいんじゃないかみたいなのがある。でも普通の人はそんな感じで呟いてないでしょ。
難しいんですよ、あの短文にするのは結構ね。
ねえ。かといって腹減ったみたいなこと言ったってしょうがないからね。
そうですよね。まあ、松屋のカレーのこととぐるぐらいはちょっとツイッターでできるかもですけど。
怒りよね。うん。
それぐらいですよ。
なんだ創業ビーフカレーってってい
う。どう、その創業から継ぎ足しってわけじゃないだろう。何創業とかつけてんだってい
う。そうだよね。手のいい厄介払いじゃないのかっていうね。うん、値上げしたかっただけじゃねえのかって話ですもんね、あれね。
大体そんなこと言ったらほとんどのが創業だろうって言います、言いたいですけどね。
そうだよ。お前牛丼はどうなってんだって話です
よ。あれだって創業の味だろうって。そんな気がしますけどね。
なんかそういう、そういうことを言うようなところを作ればいいのか。
うん。
なんかこうほら、我々は決まったフォーマットでずっと喋っちゃってるから良くないんだと思うんですよね、逆に。
そう、
ね。オープニングとエンディング以外の雑談の場所が逆になくなってるわけですよね。
ああ、そうか。どんなこと聞きたいんですかね、皆さんね。だって、
あ、
雑談って言ったってほら、やっぱり、ただの本当に雑談じゃん、ほら。
ああ。
どんなことなんだろうね。全然もちょっと。
ニュース以外に、この話題はどうだみたいなことを触れる場所があればいいのかね。
ぐだぐだになると思いますけどね。
ああ、それは間違いないですよ。
まあ、人によってはそれが面白いっていう人もいるんですけどね、世の中にはね。
ああ、まあね、ゆったり喋ってんのはいいっていうのもあるでしょうけどね。
うん、
結構ほら、フォーマットにするために編集してる部分はあるからね。
うん。
うん。
まあそうですね。
だってほら、あなたすごい口癖で間に挟む単語多いですもん。
うん、それをだから全部切ってるけど、
全部切ってますから。
もし、なし、編集なしでいくと、すごい聞きづらくなるんじゃないか、
ね。そうそうそうそう。ラジオ的には聞きにくいんですよ、やっぱりね。うん。
それはしょうがないですよ。
だから、スマホのアプリ系だとさ、その場でコメントできたりするからさ。
あ、だからこれも本来だったらここで話していることで、すぐ今反応があったりすると、まあ面白いことは面白いですよね。
そうそう。うん、それでこう、なんていうか、コミュニティ感も出るじゃないですか。
うんうんうん。
それで余計に盛り上がるんだと思うんですけど、我々のなんかこう、フォーマットが完成されすぎてるせいで突き放してる感もあるんだろうね。
ああ、そうかもしれないね。
あんま入り込めない感じがあるじゃないですか。
だってフリーで、その、なんか、ね、その、例えば AM ラジオとかで、反応が来たのでこれ読み上げますみたいな感覚、そういう空気感が、やっぱり、ポッドキャストだとちょっとなくなっちゃうんですよね。
そうだね。普通のお便り感がないんだよね。
うん。時差もあるしね、一週間ぐらい。
そうですね。しかもほら、日本だとポッドキャストはどんどんと右肩下がりじゃないですか。
いや、それがね、気になってるんですよ。最後の一組になるんじゃないですか、我々。
ああ。ラストマンオンザアースって可能性がね。うん。 ほら、アメリカだとさ、車移動ですごいやたら長いから、うん、ああいう音声メディアはまだ残るんですけど、うん、しかもほら、草の根活動が多いですからね。
そうだね。
うん。日本はそうでもないしね。あと、ラジコがすごい発達したからね。
ああ、もうラジオ聞こうってなっちゃってんだ。
逆になってるんだと思うんですよね。
うん、うん。うん。どっかラジオ番組、これ買い取ってくんないですかね、この。
東京ポッド許可局みたいにさ。
そうそうそう。うん、どうですかっていうね。
ねえ。
深夜枠ならいいんじゃないですかっていう。
朝4時からですよね。うん。
タクシーの人しか聞いてない。すごい、タクシーに寄った話ばっかりしますよ、そしたら。
そうね。そんな乗ってないと思いますけどね、あなたね。あ、
そっか。
うん。なんかだからその、
はいはい。
こういうのは聞きたいとかあれば、ちょっと、メールでもツイッターでも。
ああ、そうです、ね。
送ってもらえると、それについての雑談からまた始められると思うんですよね。
そうですね。まあ、あんまり、社会派みたいなこと言われるとちょっと、また困りますけどね。
それは無理ですね。
うん。まあ、イートイン脱税だけ喋れましたけど。しかも結局最後牛丼に行ってるじゃないかと。あんまり広がっていないんですよ、あ
れはね。ない。愚痴ってだべって横道にそれただけですからね。
そうなんですよ。
うん。我々の芸風ですけどね。
うん。
うん。
正面から捉えないっていう。
そうなんですよね。大体ね、はい、多分チンポジみたいなもんなんでしょうね、これはね。さて、それでは早速ニュースの方参りましょうか。
はい。
11月1日、リアルライブ。52歳、消防士長、同僚の金を盗む。
うん。
千葉県の消防署に勤務する52歳の男性消防士長が同僚の金を盗んでいたことが判明しました、
うん、
消防士長は今年8月から9月までの間に夜勤中に同僚の机の引き出しを開けるなどして金を盗んでいて、回数は判明しているだけで12回に及びますが、25年前から盗みを繰り返していたといいます。盗みが判明したきっかけは、金が減ることに気づいた同僚4人、泥棒の正体を突き止めようと小型カメラを複数台設置して様子を見たところ、消防士長が盗みを働いていた事実が発覚。10月31日付で停職6ヶ月の懲戒処分となり、依願退職したということです。消防士長は事情聴取に対して、結婚した後小遣い制になり子供が生まれ減額され、タバコ代などを補填するために盗んだと説明しているということです。
逼迫してますね、
これはね。よろしくないですよね、事実としても。
25年間だよ、
でも。ですからもう子供は成人してますよね。
関係ないですね。
52歳の消防士長の25年間ですからね。
いや、この人は、まあ、もうなんかちょっともうこうなるとさ、あれですよね。
はい。
火事場泥棒してそうで困るよね。
ああ、それもちょっとね、最近そういうニュース多いですからね。
ちゃんと消火活動してたのかみたいなね。なんか途中行方不明になるんだよ、この人、みたいな。ああ、
そこ燃えるの待ってたよねっていうね。
ここは危険だ、全員出ろみたいな、そういう。
俺が残る。
そうさ。金庫周りで妙に頑張るみたいなね。
ああ、
うん、
そうね。和室の物置にはやたらといるっていうね。
そうね。
そうね、うん。まあでもしかしこれは行政が良くないですよ。やっぱりその、うん、52まで25年間頑張ってくれてる人の給料が安すぎるからこうなるわけでしょ、
うん、まあ、そういうことですよ。
そうです
よ、ね。まずはね、
うん。しかもこれでヘイトが溜まるじゃないですか。
うん、
記事にもありますけど、俺だって少ないけど頑張ってるんだみたいな人が出てくるじゃないですか。
ああ、そうだね。
そうじゃないじゃんっていう話です。
適正じゃないんだからね、そういう、ね。
そうそうそうそう。
やっぱ適正な水準にしないと。
そうですよ。なんかこういう命張ってる人にはさ、その最初から最低保障額みたいなものを上乗せしておくべきですよね。
そうね。
うん。その職業についてるだけのインカムが必ずあるっていうのがあって叱るべきだと私は思います。
確かに。
はい。
あとはあれなんですけど、どうですか、その、吉野家永久無料丼をあげる。入った時に支給されるとか、こう。やっぱ体が資本ですからね。
ゆで卵以来のね。
うん。そこはちょっとさ、吉野家と独占契約を結んでいただいてね。
そうだね。
消防庁で。
消防庁マーク入りの丼をね。
うん。あーと、ご苦労様ですっていう感じ。
その恵みのマークはっていうね。
火事には気をつけるんだぞって言いながら、こうね。
かっこいい。
うん。
11月18日、フロントロー。麻薬所持で実刑判決になった男性、無罪放免に。 アメリカのオクラホマ州で今年2019年の8月に一人の男が逮捕されました、
うん。
男性の乗っていた自転車のライトがついていなかったために警察が呼び止めたところ、男性は逃走。警察が追いついて荷物をチェックしたところ、白い粉状のものが大量に発見されました、
うん。
警察が道路脇で簡易検査をしたところ、その粉はコカインだと表示されたということです。
うん、
当初、容疑を否認していた男性は、その2ヶ月後に罪を認め、15年の実刑判決が言い渡されました。
うん、
しかし、その数日後に事態は急展開、男性は無罪放免になりました。
うん、
なぜなら、研究機関の再検査によって、コカインと思われた白い粉末が実際には粉ミルクだったことが明らかになったからです。男性によると、一旦罪を認める発言をしたのは、彼が当時収監されていたオクラホマ郡刑務所から早く移動したかったからだということです。オクラホマ郡刑務所は、アメリカ国内でも最も劣悪な環境にある刑務所の一つと言われています。また、警察による道路脇での簡易検査は、これまでも多くの専門家たちによって信頼性に欠けると指摘がされているということです。なるほど。
これはちょっとその間違いあるかね。簡易検査の怪しいね。警官の手についてたんじゃないですか、結構。
ああ。
お前が犯人だろうっていう。
なすりつけたんだね。
うん。いやー、これはちょっといけないですね。
ご覧いただけないですよね。こんなあやふやなことで15年なんていうのはちょっともってのほかですよ。
簡易検査ってのはあれですか？昔ペロって舐めたりして。見てましたけど、あれじゃないですよね。あ、これはとか言って。
俺流のね。
上物だな、みたいな、そういう。
ああ。
そういう簡易検査じゃないんですか。
その道に詳しい人がやるんだよね、それはね。
そうそうそうそう。
うん。長年やってる人が専門でやってるタイプの検査ですよね、
うん、それ
ね。
そうですね、うん。そういうのだったんじゃないですかね。
タレコミいただきましたトッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月19日神戸新聞、盗んだカードで家電を購入、男女を逮捕。兵庫県警灘署は19日、詐欺などの疑いで女51歳と男42歳を逮捕しました。逮捕容疑は6月25日、女が自宅を訪れた会社役員の知人男性53歳からクレジットカード3枚を窃取。26日に男がこのカードを使って名古屋市内の家電量販店で電化製品など計69点、計約310万円相当を騙し取った疑いです。署の調べに対し男は容疑を認めていて、女は黙って借りただけで盗んだつもりはないと否認しているということです。
まあ使った後返すよって、まあそりゃそうでしょうけどね。
そうでしょうけどね、うん、金額はどうなるんだって話ですけどね。
そういうことじゃないんだぞっていうね。
そうですよね、魔法のカードじゃないからね、これはね。
ちょっと一回魔法を使わせてタイプの、
ああ振るとね、
そうそうそう、
お金が降ってくるタイプのやつですからね、これは。
まあ、買いましたね、家電も結構ね。
300万円相当の家電ですね。
これ、あんまり大きいのとかだったら困るから、高くて小さいものじゃないと、
あ、そうか。
ダメですよね。
冷蔵庫とか高いけども、でかすぎるか。
うん、だから、あれじゃないですか、
はい、
マイクロ SD カードみたいなやつ。総計何テラ買ったみたいな。
容量のでかいやつをね。
そうそう、300万だけども、リュックに収まるぐらいだ、みたいな。
ギリギリ入るっていう。512GB を100枚みたいなね。
そうです、そうです。転売目的としてはそれぐらいじゃないと、
ね。まあ、売りやすいですもんね。
持って帰れないよ、だって。
あとは HDMI ケーブルかな。
何百メーター
意外と高いなって思うもの1位ですね。
そうだね、そういうのを集めたんだろうね。
そうだね、
うん、
売りやすく、さばきやすく、物が小さいっていうものをね。
あれじゃないですか、そのビッグカメラとかのなんかコンシェルジェに頼んだんじゃないですか。小さくて価値があってすぐ売れるものだみたいな。それはちょっとみたいな。
そういう時にはどういう対応をするマニュアルになってるのか気になるね。
そうですね。まず警察に電話が正しいと思います。
11月19日、毎日新聞。浜松市教育委員会がガイドラインを作成へ。浜松市教育委員会は18日、小中学校の男性教諭が相次いで盗撮で懲戒免職になるなど、教諭の不祥事が多発していることから、市立小中学校の緊急臨時校長会議を開きました。 教育委員会では今回の盗撮2件などを受けて SNS 利用に関するガイドラインを作成、県職員のスマートフォンは職員室から原則持ち出し禁止とすることを決めました。会場の教育会館には校長約140人が出席、会議冒頭の教育長の訓示以外は非公開でした。教育長は浜松の教職員が力を合わせワンチームで逆風に向かっていきましょうと呼びかけました。会議では具体的な不祥事防止対策などが話し合われ、法令遵守や児童生徒の個人情報やそれにつながる情報を投稿しないなど6項目からなる教職員の SNS 利用に関するガイドラインを作成、原則として個人のスマートフォンは職員室などで管理し児童生徒の活動場所には持っていかないことを明記、教職員はスマホを職員室で自己管理し教室や部活動で使用することを禁じました。浜松市は本年度教諭の懲戒処分が5人、うち懲戒免職が2人、停職が2人、減給が1人に上っており、うち4人が SNS を利用して不祥事を起こしていたということです。
これ私分かりましたよ。はい、あなたがこれ何がポイントかと言っているのかを。
はい、
またあれですよね、 SNS っていうキーワードを、
はい、
なんか間違って使っているっていうことですよね。そういうことじゃないだろうっていう。
そうじゃないんですよね。
うん、
うん、まあ、SNS が発端になってっていうのはありがちな話ですけど、昨今は。
まあ、そうかそうか。
だけどまあ、それが根本的な理由じゃないよねっていうね。
もう、なんていうのか、やれないようにしているだけってすごいですよね。
そうですよ。だからこれは、生徒がやらされてたことですよね、だから。それを教師がやることになってしまったと。
ちょっと、もう、無理だしってことですよね。
そうですよ。
うちの教師は信用ならないの。
ならないから、もう持ち込ませませんっていうことですよ。
すごいな、これ。
これはね、事実上のギブアップ宣言ですからね。
もう、やるものだと、人は。
そうです。教師は。
そう。そういうことだよね。もう諦めたってことですよね。
そうですよ。
だからまあ、確かに、もう、そうするとそういう、なんですか、部活動とかでは、ああ、スマホがあればな、あればな、って思ってる教師で溢れてると。悶々としている。
そうだね。こういう時のルールはどうだったかなっていう時にもね、うん、手元で調べられないんでしょうね、これからは。
そうですよね。
あれはファールなのかな、みたいな。ルールブック持ってきてっていう感じになるんでしょうね。
そうですね。
うん。
いや、ちょっとこれはすごいですね。
すごい。しかもこの教育長の言い分ね。
うん。
力を合わせてワンチームで逆風に向かっていきましょうと。逆風の風元は教師ですからね。
そうだよね。
逆風はお前に向かって吹いてるけどもっていうね。
内部からだけどっていう。そのワンチームの中のやつだけどっていう。そうそうそう。
懐に一番ダメな奴らがいっぱいいるんだぞっていうことをね。
外からの風じゃないんですよ。
ないから。それを分かってほしいですよね。
ちょっともうあれだよね。ダイソーも羽のない扇風機みたいになってるわけですよね。なんで風がここで起きるんだろうみたいな感じ。
なぜこの空洞から。お前が空洞と思ってるところは空洞じゃねえからだよって話ですよね。これはね、なんていうか神父さんがすごい児童虐待してたみたいなニュースと近いものがありますよね。
あるね。
うん。11月19日、エキサイトニュース。マクドナルド、アイスティーに大麻が混入。10月27日、アメリカ、サウスカロライナ州のヒルトンヘッジアイランドにあるマクドナルドのドライブスルーで、アイスティーを注文したのはパリッシュ・ブラウンさん24歳。しかし、口にしたアイスティーはいつもの味ではなく、間もなく体調に異変を感じたと言います。これまでドラッグに手を出したことのなかったブラウンさんは、いわゆるハイな状態になったものの、それが大麻と関係していることには気がつきませんでした。しかし、ドリンクの蓋を開けて中身を確認すると、なんとそこにはティーバッグ状になった大麻3袋が混入されていたのです。ブラウンさんはすぐさま父親に連絡し、警察に通報。大麻の入ったカップは証拠品として押収され、現在店舗への立ち入り検査が行われているということです。実はブラウンさんは、アイスティーを注文した際に、エクストラレモンと店員に伝えていたということです。そのワードが実は大麻を意味するシークレットコードである可能性もあると推測されています。今回の事件は今なお調査中であることから全貌は明らかになっていませんが、マクドナルド側は事件解決のために捜査に全面的に協力すると公式の声明文で発表したということです。
すごいね、このドライブスルー。通りで車の列が絶えないわけですよね。
繁盛してるなと。
うん。いや、これ分かったよ、でも。
はい。
アイスティー頼むやつなんかいないもん。
あ、そうか。
マックでのドライブスルーで、みんなコーラとかでしょ、普通アメリカ人なんだから。
ね、うんうんうん。
コーヒーですらないんだからさ。
あ、そうか。
ほとんどいないと思うよ。で、プラス、さらにちょっとね、保険をかけるためにエクストラレモンなんていう。そんなやつはいないよっていう。
なるほど、なるほど。
うん。
その誰も頼まない紅茶のティーバッグに紛れて隠しているやつがいるんだよね。
うんうん
うん。うん、で紅茶を頼んだ時にエクストラレモンって言われたらこれを出せと。
そうそうそうそう。と言われてきたけどもってことで渡したけどね。
そう、ね、うん、そういう取り決めがある奴らが他にいるんだね、これは、ね。
いるんだよ。
怪しいわ、確かに。
うん
うん。
これはすごいね。
すごいね、たまたまだけどね。すごいね。なんだろうね。日本だったら何があり得るんだろう、これ。
やっぱ牛丼じゃないですか。
あ、つゆだくで？
つゆだくは多いから、うん、ご飯だくでみたいに言うやつとか。おかゆ、おかゆですか、ご飯みたいな。ご飯だくだくでみたいに言われたらもう出すわけです
よ、これ。あ、白いのいっぱいっていうことね。
うん、そうそうそう。ご飯に混ぜて。
11月20日、ウェブ東欧。窃盗の疑い、住職の知人の男を逮捕、
うん、
寺に忍び込んでトロンボーンなどを盗んだとして七戸秘書と青森県警機動捜査隊は19日建造物侵入と盗みの疑いで容疑者の男25歳を逮捕しました、
うん、
逮捕容疑は7日の午後10時半頃から8日の午後8時20分頃までの間に七戸町の寺に侵入し住職の男性46歳が管理するトロンボーン2本とマウスピースチューニング機器の計4点計約34万1000円相当を盗んだ疑いです、
うん、
取材によると寺は町を拠点に活動する八甲田吹奏楽団が練習場所兼楽器保管場所にしています。
お、
容疑者は住職の知人で署は余罪の有無を調べているということです。
うん。寺からトロンボーンを盗むっていうのはね、なんとか像とかならまだしもね。
そうなんです。そのキャッチーさだけでこのニュースは選ばれてるんですけど、
保管ってどういう保管なんですかね。その仏像に持たせた状態とかでこうディスプレイされてるんですかね。
千手観音がね、
うん、
いっぱい持てるからね。
一人オーケストラだとかって。と、ふざけていた住職みたいな。
アシュラ様がサックスを3種類吹いているっていうね。うん、
さすが器用だな、みたいな。
器用ですよね。3面でね。高音、中音、低音と吹き分けることができるっていう。
なんていうユーティリティプレイヤーなんだろうっていう。いいね、これ。それだったらちょっと面白いですね。
それだったら見てみたいもんね。
うんうん、うん、うん。
ぜひやってみたらいかがかな。帰ってきたら。
そうだね。
11月20日、NHK。組体操、新たな競技で事故多発。
おー。
学校の運動会などで披露される組体操で、ピラミッドなどに代わって行われることが多くなった人間起こしと呼ばれる技で、去年までの3年間に全国で145件の事故が起きていることが分かりました。
うん、
専門家は重大な怪我につながる恐れがあり、実施は控えるべきだと指摘しています。
うん、
人間起こしはトラストフォールとも呼ばれていて、数人で作った土台の上に一人の子供を乗せて、立ち上がらせたり後ろに倒れさせたりする技です。
うん、
都道府県別では兵庫県が30件と最も多く、次いで大阪府が18件、埼玉県が13件、愛知県が12件などと事故が報告されていて、全体の6割が上に乗る子供の怪我で、脳震盪や頭部の打撲など勢い余って頭から地面に落下したとみられるケースが目立つということです。ちょっと想像つきにくい人はぜひ YouTube で人間起こしで検索してもらえるとわかるんですけど、まず人が何人も集まって土台になるんですよ。で、その上に一人立つんですよ、
うんうんうん、
で、そいつが後ろの人間を信頼して
あ
パタッと後ろに倒れるんですよ。
なるほど。
で、それを後ろの人間がよいしょって勢いよく持ち上げる。そうするとまた直立不動の二王立ちになると。
おお。もうちょっとモッシュピットみたいな、そういうライブ会場みたいになってるわけですね。
そうだね。言われてみりゃそうだね。
全然アイディアとして新しくはないです、
ね。新しくはないですし、 かかってる曲もパンクではないんですよ。うん。
太鼓だ。
太鼓ですよね、せいぜいね。うん。ルビー奏法とか流れててほしいんですけど、流れてはいないんですよね。うん。なんでこういうことをずっと続けるのかね。
新たな技を出してくるってことは、これ必要性があったわけですよ、やっぱり。
絶対にやりたいんでしょうね。
やっぱりまた地軸のね、ちょっと傾きが変わってしまって、このまま行くと氷河期になってしまうんですよ。こう人間起こしで地軸を直してるんですよね。
これがこう、ある種の、こう、なんていうのかな、テコの原理でね。
うん。全員が一斉にこれをやると地軸がちょっとずれるんです、
う
ん、
ずれるっていう。
もうこれ世界規模でやってますよ、多分、本当はね。
本当はね。
奇妙な祭りは大体これですからね。
ですからね。
やってる理由はね。
はい。多分、金丸祭りとかもそうですよね。
うん、おそらく、担いでる時に、やっぱり。一物を担いでる時に、やっぱりちょっと、地軸が揺れるんじゃないです
か、ね。ずれるんじゃないか。
プレートを直してるんですよね。プレートのズレをね。
ズレをね、
うん。
そういうことでもないと説明がつかないっていう、
ね。そうなんですよね。
11月21日、日刊スポーツ。旅館購入に違法性なし。区議の請求を棄却。
うん。
東京都渋谷区がアダルトビデオの撮影に使われたことがある静岡県内の旅館を高額で購入し、区民向けに保養所にしたのは不適切で違法だとして、堀切年人区議が区側を相手取って購入や運営にかかった総額約9億3500万円を当時の区長らに請求するように求めた訴訟の判決で、東京地裁は21日、請求を棄却しました。
うん、
裁判長は、撮影の事実が報道された後も、稼働率は会社団体の宿泊施設の全国平均を上回っていて、保養所として問題なく利用されていると指摘。撮影で不動産価値が下がったとは言えないとも述べ、購入は区長の裁量の範囲内で手続きに違法性はなかったと結論付けました。旅館は2006年から2013年に複数回アダルトビデオの撮影に使われていたということです。
そりゃ価値が落ちるわけないじゃないですか。
ないじゃないですか。
上がる一方ですよ。あ、ここ見たことあるよってなりますよね。
例の旅館だ。
うん。大抵の人は見たことあるんだから。
そうですね。
うん。
プールに続いてね。
そうなんだよね。
名所にもなるもんね、こんなの。
これインスタ映えするでしょう、だって。
そうですよ。ただの旅館なのに。もう一万いいね、みたいなことになりかねないですからね。
うん、そうだよね。だからこれ本当に何でしょうね。はい、裁判長も、本音はもうちょっとね、もっと突っ込んだ発言がしたかったんじゃないかと思いますけどね。
実は私もっていうね。
うん、
うん、だいたいセックスしたら価値が下がるってのはありえないですからね。
そうなんですよ。
お前はどこの家の生まれだった話ですよ。
うん、うん。
お前の実家で生まれたんじゃないのかと。お前んちの実家の価格は下がってるのかって話ですよ。それともお前は野外で生まれたのか。うん。青缶でできた子供かと。それもちょっとね、裁判長には突っ込んでほしかったですね。
裁判長もね、まあ私も宿泊したわけですけれどもと。
ああ
もうなんか、そわそわしちゃってね、みたいな。
ここであれがっていうね。この柱の傷はっていうね。11月22日、NHK。イギリス。人気ロックバンドが世界ツアー中止へ、
うん、
地球温暖化に対する若者たちの意識が各国で高まる中、うん、イギリスの人気ロックバンドコールドプレイが環境への負荷がかかることを理由に世界ツアーを行わないと発表して話題になっています。BBC の電子版は21日コールドプレイのボーカルクリス・マーティーさんのインタビューを掲載。この中でマーティーさんは新アルバムの発表に合わせた世界ツアーについて、観客が飛行機で移動することで大量の温室効果ガスが排出され環境への負荷が大きいとして行わないことを明らかにしました。その上で 1,2 年かけて持続可能で環境に有益な形でのツアーのあり方を検討していくとしています。ロンドンの慈善団体の調査では、イギリスの音楽業界から排出される温室効果ガスは年間40万トン余りに上り、このうち最も環境への負荷が高いのは観客の移動だということです。コールドプレイは前回の世界ツアーで延べ540万人を動員していて、人気バンドとして問題意識を示した形です。ツイッター上では素晴らしいニュースだと賛成する声のほか、どうやったらバンドが環境に有益になれるんだという懐疑的な声も寄せられるなど話題になっています。 コールドプレイは今月25日にロンドンでチャリティーライブを開いて、収益は全額環境団体に寄付することにしています。っていう感じですけどね。
まあ、乗りますね、結構。世の中の流れにね、やっぱね。
まあね。最初 U2 かなと思ったんですけど、コールドプレイだったら、ね。そんな感じですね、私は。
なるほどね。いや、まあ、でもさ。
はい。
じゃあもう、ライブはしないってことですよね。
だって観客は移動したらダメなんでしょ？
だから、あれだね、はい。観客は移動しちゃいけないんですよ。
あ、はいはい。
コールドプレイが、こう、歩き回りながら、家々を巡るスタイルですよね。
そうだね。そうするしかないね。
だから、なんですか、後ろが荷台のトラックの荷台に乗って、
はいはいはい。
練り歩く感じですよね。
もちろん電気自動車の軽トラ
で、ね。それでいいんじゃないですか。
そうするしかないよね。あとは、まあ、家々とまでは行かなくても広場に集まってもらうぐらいですよね。
ああ、歩いて来れるレベルね。
そう、徒歩圏内で。
まあ、それだったら、もう、あれじゃないですか。すごい数やれば回れなくはないから、
ね。そうだよね。数増やしてやるしかないしね。
まあ、一曲ずつだろうね。
ああ、そうだね。
まちまち。
やっぱ、移動時間も考えるとね。
でもそうするとほら、人気のある曲のところが良かったな、みたいな。うちはなんかあれ、B 面のやつだろみたいな、そういう。
アルバムの8曲目じゃんっていうね。
あんな曲あったっけみたいな。ああ、あれだ、みたいな。ボーカルが休むためのやつだ、みたいな。
ソロが長いやつだ。
そうそう。そういう。
ラ・ビダなんとかやってくれよって話ですもんね。
ちょっとでもこれは、それを言い出したらさ、
うん、
何にも人集まんなきゃダメってことですからね。別にこれライブに関係なくさ。
うん。
なんか言ったら渋谷の交差点とかなんか言われそうですね、そろそろね。
ああ。
あんなに人が、なんで意識してるんだ、ここは。
人が移動してるからダメだってことになっちゃうからね。
移動しちゃダメだみたいに言われちゃうじゃない
ですか。それもちょっと極端な話ですよね。
だ移動しながら、その振動をクリーンエネルギーに変えるとかさ。なんかそういうオフセットする感じにしないとダメだよね。
なるほどね。
うん。
カーボンニュートラルみたいなもんだ。
そうそうそ
う。うん。プラマイゼロにするコンサートを考える。
うん。
あ、それでいいですね。
それがいいんじゃないですかね。あと一つは、あれですよね。
はい、
ものすごく、クオリティを低くして誰も来なくなるっていう。電気とか全然使わないから、なんか、声も全然通らないし、みたいな。なんだこれみたいな。
会場がガラガラになれば済むっていうね。
そうそう、そういうことなんですよ。
タレコミいただきました。元翔さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月23日、NHK。テスラ、パフォーマンス失敗で株価下落。
うん。
テスラは21日、ロサンゼルス近郊で発表会を開き、初めて開発した電動のピックアップトラックを公開しました。
うん、
サイバートラックと名付けられた近未来的なデザインが特徴的なトラックは、再来年から生産を始め、欧米や日本などで販売する予定で、イーロン・マスク CEO は、車体が防弾仕様になっているとアピールしました、
うん。
そして、極めて頑丈だという窓ガラスの耐久性を示すために、開発担当者が鉄の玉を投げつける実演を行いましたが、玉が当たると運転席の窓ガラスは雲の巣状に割れてしまいました。マスク氏は、ちょっと強く投げすぎたかなと苦笑いした後にやり直すように指示しましたが、続く実演でも後部座席の窓ガラスが簡単に割れてしまいました。マスク氏は、貫通はしなかったねと述べ、その場を乗り切りましたが、頑丈なはずのトラックの無残な姿に、会場は気まずい雰囲気になりました。投資家たちも早速反応し、一夜明けた22日のニューヨーク株式市場で、テスラの株価は一時 7% 近く下落したということです。まあそういう男ですよね、イーロン・マスクはね。持ってないんですよね、あんまね。
なんでですかね、なんかあれなのかな。
はい。
室伏浩二みたいな人が投げちゃったのかな。社内でもなんか力持ちで鳴らしたな、あの人みたいな。
だから開発を担当してたんだけどね。
ちょっと投げる担当の人が休んじゃって。
ああ、なるほど。
じゃあって言ったら強すぎるよと。
なんでそんな力持ちが開発を担当してたのかって話ですけど。
ああ、まあそう、開発担当してた人がそのまま投げたわけね。
そうですね。
普通こういうのってのはさ、なんかこう、ミスなんとかみたいな人が投げるじゃないですか。
ああ。
ねえ、ちょっと、か弱い女性が投げるべきです。
投げるだけで、バリューがありそうな人が投げるべきですよね。
始球式みたいなさ。
そうそうそうそう。
ねえ。なのに、そんな力持ちがいっちゃダメですよ。
まあ大体ほら、これ定義が間違ってて、
うん、
防弾ガラスっていうのはひび入るもんですからね。
勘違いしたのかな、
そうそう、あの、貫通しないものですから、
うん、
その、ひび入ることによって衝撃を逃がすタイプのガラスのことを防弾ガラスっていうわけであって。
だよね。
うん。そうなるのが当たり前ですよ。
もしかして、だから漫画的にさ、
うん、
投げると、鉄球が逆に砕けるみたいな。
ああ。
それぐらいをイメージしてたんじゃないですか。
鉄より硬いっていう。
うん。
うん。
ちょっと考えがちょっと、だから逆に開発者としては、これで何が悪いんだと思ってたかもしれないよね。
そうだよね。イーロン・マスク自体の無知っていう可能性はあるよね。
うん。
でもね、なんか、この前に、車体自体の頑丈さをアピールするパフォーマンスもあったらしいんですよ。
ほうほうほう。
で、そのガラスの下の鉄の部分。
うん。
ドアの部分だね。
はい。
そこをハンマーでぶったたくみたいなこともやってたんですよ。で、それで窓ガラスとの接合部分にガタが来てたっていう可能性が指摘されてるんですよね。
多分そこだね。
うん。それで割れたんじゃないかっていう指摘もありました。
まあ、だから結果そっちもダメだったってことだよね。
そうだね。
ガタが来ちゃうんだから。ちょっとこれはやりすぎでしたね。
さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。11月16日、奈良県、午後3時頃、公園で小学生2名が遊んでいたところ、近づいてきた不審者に、池に亀いるな、などと声をかけられました。その後、不審者は立ち小便をしました。隠語かなっていう感じですね。
ああ、
うん、
亀には亀だと。
そういうことですかね。
うん、
仲良しなんでしょうね、亀同士。
噛みつき亀じゃないことを祈りますけどね。噛まれちゃう。
むしろ会ってほしいですけどね。
そうだね。
11月17日、宮城県、午前4時30分頃、路上で通行中の女性に車に乗った男が、幸い町はどっち？足が脱臼しているから戻してと声をかけて、自分の車に乗せた後、手当てをしようとした女性を触る事案が発生しました。
ひどいね、これは。
そして、11月22日、宮城県、午後8時30分頃、路上で帰宅途中の高校生に男が、足がつってしまったので、足を伸ばしてもらえませんかと声をかけて、足を触らせた後、車で付きまとう事案が発生しました。まあ、同じ宮城県ということでね。
これは困るな。
なんか似たようなやつなんじゃないかっていう気もしないでもないですね。
足がつるって言われても、そう、いや、どうしようもないですよね。基本つってるものは。
つってるものはね、外側からどうにもならないですもんね。
我慢ですよね。
男だろっていう感じで、
ね、うん、元気づけるぐらいしかできない。
まあ、その場で足4の字固めか、テキサスクローバーホールドですよね。うん。瞬時に技がかけられないんだったら、もう全力で逃げるしかないですね。
そうですね。
はい。11月18日、岩手県、午後4時20分頃、小学生が下校途中、中東出身と思われる外国人の男に呼び止められて、大きなスーパーはどこですか？写真を撮ってもいいですか？私はあなたを待っている、などと翻訳機に表示をしてきた、ということです。
これは難しいよね。正しい翻訳なのかも、ちょっと。
ねえ、微妙ですけどね。
だって脈略がないもの。
そうですね。うん。
私はあなたを待っている？待っていた。
まあ、なんかナンパなのかな、これは。
大きなスーパーどこですかって言ってて。
まあ、声かけのタイミングって感じで。
ああ。三つ目なんでしたっけ？
私はあなたを待っている。
ああ。うん、なんかちょっと、やっぱりお国柄の違いですかね。日本だとそれはなんか通じないですよね、意味がね。
あ、なるほどね。
どこで待ってるのか、何を待ってるのか、みたいになりますけど、ちょっと、その人の国ではね、
はい、
これは、そういうのが、なんかこう、誘い文句なのかもしれないですけどね。
あ、なるほどね。月が綺麗ですねっていうのと同じだ。11月18日、東京都。午前9時30分頃、見知らぬ男が無施錠だった勝手口を開けて、室内にいた住人に声をかけられると、部屋の片付けを手伝いに来たと言って立ち去るという事案が発生しました。
片付けなきゃダメだよね。
おいって感じですけどね。
うん、テキパキとやってほしいよね、だったらね。
そうですね。うん。せいぜい、ゴミ拾いぐらいはして帰ってほしいですね、やっぱね。どこら中に指紋を残してから帰ってほしいですもんね、やっぱりね。11月20日、東京都、午後5時頃、路上で児童が通行中、男に、写真を3枚見せられて、わかる？ 写真に書いてある文字を読んでと声をかけられたということです。
うん。なんて書いてあるんだろう。
なんでしょうね。3枚の写真。
まあおそらく地から始まるんじゃないですかね。
なんでしょうね。文字ですからね。3文字とは限らないとは思いますけどね。うん、3文字なんでしょうね、きっとね。
なんだよね。もじもじくんでやってんじゃないですか、その、おじさんが。全身タイツで。うわ、難しいな、うわ、みたいな、そういう。
明らかに協力者がいるよね。
そうだね。
うん。絶対に一人じゃできない文字が入るよね。離れてるじゃんっていうやつが。
子とかも入んないもんね。
ねえ、下のやつは誰がやってんだ、うん、っていう。11月20日、愛知県、午前7時45分頃、男が生徒に、そんな靴の結び方ではダメだと声をかけて、靴紐を結び直したり、腕を組もうとしたりしてきた、ということです。
厄介だな。
腕もこういう風に組まないとっていう。
ああ。あれですね。なんか、ロープワークを教えてくれる、なんか、ボーイスカウトみたいな。
まあね、それだけ教えてくれるんだったらね。
いや、この後はほら、キャンプファイヤーの仕方だ、みたいな。
ああ。
火の起こし方とかね。
となると、マイムマイムだっていうね。うん。11月20日、兵庫県、午後4時15分頃、徒歩で通行中の中学生に対して、筒状のものを示し、かけたろかと声をかけたもので、無視して通り過ぎたところ、いずれかに立ち去ったということです。
なんだろう。
筒状のものをかけてやろうか。
かけてやろうか。
なんでしょうかね、中身が入ってるってことかな。
ところてんじゃないですか。
ああ。
ところてんをかけられるってちょっと嫌です、
ね。押し出してやろうかっていうね。続いて声かけ。11月12日、愛知県、午後5時頃、男が児童に対して、お前が悪いなどと言ってきたということです。
そんな率直に言われてもね。
路上裁判官ですよね。
端的に言ってお前が悪いと。
そうだね。うん。
なんかあれじゃないですかね。うん。将来を見てきた感じがしますよね。
あ、未来を。
うん。これから起こる、いろいろ起こるけど、まあ、とにかくお前が悪いと。じゃあそういうことでっていう。
ああ。カクカクシカシカでね。地球は滅ぶんだけども。まあ最初はお前だったなっていうことかな。
そう。
11月12日、北海道、午後5時頃、公園で生徒2人が男から、リコーダー食べるなどと声をかけられる事案が発生しました。
食べる？
食べはしないですよね。
リコーダー型チョコとか。
あ
新製品なんだけれどもと。
ココアシガレットじゃないやつがあるんだ。それは聞いたことないっすわ。11月14日、静岡県、午前7時30分頃、小学生が歩いて登校途中、黒いマウンテンバイクに乗った男に、ねえねえ、お友達にならない？お友達になってくれたら一緒に遊べるのに、と声をかけられた、ということです。
別に、そういうシステムじゃないんですけど。
なんていうかね、うん。なんでこんな翻訳帳なのかっていうのも気になりますけどね。
うん。
うん、赤毛の案とかに出てきそうな発言ですよね、これね。
うん、覚えてきてるよね。
セリフを。11月14日、広島県、午前7時10分頃、登校中の小学生が男にすれ違いざまに、ヒューヒューと声をかけられたということです。
うん。
ヒューヒューだよってことだね。
うん、古いな。
11月19日、静岡県、午後4時30分頃、中学生が歩いていたところ、男に、ちょっといいですか？僕と結婚してください。と声をかけられた、ということです。
早い。はい、喜んで、みたいな感じだと、どうなんでしょうね。
そういうことを言われた時の展開は考えてるのかね。
うん、そうだよね。
じゃあ、まずは住民票からってことになるのかね。
懐から婚姻届を出されるみたいなね。
あ、
サイン済みっていう。
僕の方は書いてあるんでっていうね。
うん、
11月19日、岩手県、午後1時40分頃。小学生が歩いていたところ、見知らぬ男から、君の名は、と声をかけられた、ということです。ちょっと遅いんですよ。 私は実はあの映画公開当初からこういうことを言うやつが絶対いるはずだと目を光らせてたんですけど、いなかったんですよ。
ついに
現れたと思ったらちょっと遅いっていうね。
いやだからあれですよ、その。はい。安く見れるぐらい旧作になってくるとこういう人たちがいるから出てくるんですよ、時間差で。
なるほどね。
うん。
1週間で100円になってからだ。
そう。
はいはいはい。
これから増えてくると思います。
これからだね。うん、もしかしたら Amazon プライムに入ったのかもしれないね。
そう
なんだ。11月20日、北海道、午後4時20分頃、路上で歩行中の児童が男に、お菓子あげるから待って、900円あげるから待って、などと声をかけられる事案が発生しました。全財産。
1000円はないっていうのは、
ね。ないでしょうね。うん。安売りで缶ジュースかなんか買ったんでしょう、
ね、買っちゃったんだね。
うん。で、残りっていう感じの。安い方の自販機でね。
あ、全部100円って書いてあるやつですね。
ベストプライスって感じのやつ。
うん、ある、
ね、やつで買ったんでしょうね、きっとね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
11月24日、東京都、午後4時30分頃、通行中の児童に男が、うちにお菓子あるんだけど、うちにゲームあるんだよ、カセットいっぱいあるんだよ、
あ、
めっちゃ楽しいよ、おいでよ、などと声をかけてきた、ということです。
カセットそういうのじゃないな、最近は。
最近はね、もうカードですからね。現物があったとしてもね。
カセットの時代ではないですね。
ディスクでもない
んです。
ましてやLANケーブルでもないんです、ね。あれをカセットって呼ぶ世代ってことですもんね。大体絞れますよね。
ふーってやるんだ、ふーってって、ね。おじさん、うまいんだ、ふーってやるのが。
ああ、一発でつくんだよっていう、ね。
そう。
こうすると裏面がねっていうね。
今思えばスイッチを入れても立ち上がらないゲームで我々は満足してたってすごいですよね。
ああ、たまに立ち上がらないことがあるゲーム機ですからね。
この、消費者の工夫によって成り立ってたわけですよね。
接触不良レベルですからね。
ちょっとこれ、ちょっと抜きがけにするんだよみたいなね。ありましたよね。
一回テニスのソフトを入れてからマリオを入れるんだよっていう。
あったあった。もうあれ、あそこまで来ると都市伝説ですからね。完全に。
そして露出、その他まとめて。11月19日、神奈川県、午後6時30分頃、外出中の女性が下半身を出している男に、ちょっとでいいから見てよと声をかけられる事案が発生しました。
ちょっと見てって奥さんっていう。
そういう感じだよね。
です。
八百屋じゃねえんだからよっていうね。
大根あるよみたいなね。まあ、キュウリぐらいじゃないのみたいな。
見え張ってんじゃねえよっていうね。うん、このスナップエンドウがっていうね。
痛いとこ疲れた。
確かに向けてないしっていうね。
言葉が。まあ、もやしよりかはいいか、みたいな。
まだマシですけどね。
はい。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
コカインと間違われて、なんか、逮捕された人がいましたよね。
あ、コカインだと言われたけど、実は粉ミルクだったってやつですね。
これもだから一瞬認めちゃったっていうことじゃないですか。
はいはいはい。
これもだから、もしかしたら認め方が、おいお前これなんだコカインだろうって言うと、別にって言ったのかもしれない。それがもう認めたってことになっちゃって、一旦は収監されちゃったのかもしれないですよね。
別に答弁はありませんっていう意味で、ね、取られたっていうことですよね。
そう。やっぱり別にはちょっと危険な言葉なんですよね。
言っちゃいけないんですよね。時事ネタ的にもそうですけどね。だってそれ言ったのもう10年以上前ですからね。それ言ってる時点でどうなんだっていうことでもあるからね。知ってる人のが少ねえぞって話になりつつあるからね。
いやいやいや。あれと絡めた方がいいですよ。多分、あの発言の前なのか、後なのか始めたのはっていう。
ああ、そうか。
ことが焦点ですよ。まあ、あれはね、決まってての発言だったのか、みたいな、そういうね。
なるほどね。まあ、言うなら裁判でしょうね。
ああ。
被告人、言うことはありますか？
別に。 よっ待ってましたって感じです よ、ね。
あーっていうことになる。
出た
ー、もう傍聴席がスタンディングオベーション
ですね。そうそう。それを聞きたかったっていうね。
みんな期待してるのはそういう有観視みたいな奴らばっかりだよね、きっとね。
いいぞ、うん、裁判長、振りがいい、振りが。みたいな今だ、今だっていう、触れ触れっていう。
そうだね。押すなよっていう感じでね。うん。
いや、うん、その世代のね、裁判官だったら、それは聞きたいでしょうから。
まあ、そういう世代が上に立ってますからね、やっぱね。
うん、
そろそろそういう人も出てくるでしょう、裁判長にも。うん、まあ、多分、検察側も弁護側もそうなんでしょうけどね。
みんな聞きたくてしょうがない、うん。
言いたいけど言わないっていうプレイですから、最後に誰が言うのかっていうね。
いや、ほんと誰があれを言っちゃうかですよね。
そうだね。うん。うかつに公式の場で言っちゃうやつがいるかどうかってとこですよね。うん。
いや、検察も言いたくてしょうがないからさ。なんか、変なね、公式反表じゃないんですけど、
そうだね、
なんか、ね、ほら、検察の人だって、なんかインタビュー答えることあるでしょうから。
そうだろうけど、絶対ね、取り調べ中とか言わないように気をつけてると思うんだよね。
だよね。
うん、絶対的確に言うように、こう、心がけてると思いますよ。だって、二重三重にネタにされるじゃん。ねえ、そんな、ね、残り方はしたくないはずですからね、やっぱね。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。